がんと戦う患者の皆さんとそのご家族に生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。お話を伺うのは国立がん研究センター東病院がん相談支援センターの坂本鳩恵さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。坂本鳩恵です。
ご案内は私小賀良子です。今回は福岡県でがん治療中の50代の男性からのご相談です。退院から職場への復帰期間、どう考えたらいいのでしょうか。坂本さん、他にもですね、山形県でがん治療中の40代の女性からは、直腸がんが再発し、現在抗がん剤治療中です。治療開始と同時に休暇を取りましたが、治療中でも休薬期間の間は働けそうな気がしています。しかし、抗がん剤の影響が強い期間だけ休んでまた働くとなると、毎回診断書が必要になるだけでなく、ちょっと出てきてまた休むというのも困るので、それならしっかり休んで治療に専念してというスタンスです。休職は2年取れるようですが、復帰するタイミングをどうしたらいいのか悩んでいます、と。このように復職にまつわるご相談ってこれまでにもいくつも届いているので、今日はこの復職のタイミングをどうすればいいのか、そして職場とはどのように話せばいいのかについて坂本さんにお話を伺います。坂本さん、この復職ってやっぱりご自身の体の状態だったり、それからまあどう働きたいかとか、働かないとちょっとやっぱり生活が苦しいとか、いろんなご事情がね、それぞれありますよね。
そうですね。で、意外と多いのが、あんまり誰からも言われなかったから、復職するとかあんまり考えてなかったんだけども、まさにこの質問できてる方のように、これだったら働けるんじゃないかなって思うんだけども、皆さんどうしてるんでしょうかっていうようなご相談非常に多いんですよね。
例えばその休薬期間中は働けるんじゃないかなってご自身では思うけど、なかなか手続きが大変だとかね、そういうこともありますよね。
そうですね。ですし、やっぱりこう、それを職場の方に体調の経過報告と同時に、いや、ちょっとずつだったら働けるかななんて相談をしたら、いやいや、しっかり治してから戻ってきた方がいいよって言われて、しっかり治ってからってこのがんという病気で、それはいつのことなんでしょうかっていう、そういうこともありますよね。
実際には退院したらすぐ復職していいですよと担当医の先生に言われるケースも多いようですね。
そうですね。よく先生方言うのが、仕事が原因で病状が悪化するっていうことは基本的にはないので、その時の体の状況、例えばそれがこう手術をしたことで体の機能が変わったりするじゃないですか、それが元々の仕事の内容に対して大きな影響を与えないものであれば、ご自分がいいタイミングで帰れますよねっていう話だと思いますし、あとはその抗がん剤治療中の方であれば、やっぱりこういろんな副作用、目に見えない副作用いろいろありますよね。こう手足が痺れたりとか、倦怠感が強かったりとか、そういったことに関して業務の調整は必要だろうけれども、出勤を妨げるものではないっていうのが、基本的な考え方なんですよね。
とは言ってもやはり、通院しながら、そういうふうにこう治療を続けながらお仕事をするっていうケースもあって、なかなかこういう場合にこう職場とどれぐらいどこまで話をして、それが理解してもらえるのかどうなのかって、こう精神的にもちょっと負担にもなりますね。
そうですね。なので最近ですね、そういうことに対応すべくというんですかね、新しい制度もでき始めています。以前この番組でもお話ししたかとは思うんですけども、療養就労両立支援指導料という診療報酬が何年か前にできてですね、これは患者さんの勤めているその事業主側と、患者さんと主治医、医療機関とか連携を取りながら、その方がより良い形で仕事に復帰できるようにこう情報共有をしていく仕組みなんですね。例えば診断書なんかもやっぱお金がかかるんですけども、その事業所側に産業医ですとか産業保健師さんだとか一定の職種がいる場合には、その復職のために作る診断書の作成料っていうのは保険が適用されるようになっています。で、まずはご自身の職場にそういった産業保険のご専門家がいるかどうかっていうのを確認して、もしいらっしゃる場合には、 よりいい形で復職をしたいから、まずは事業所側から仕事の内容がわかるようなものを主治医宛に書いてほしいってお話しいただいて、それを持って主治医側に患者さんが提出していただくと、その職務内容を参考にしながら、主治医は主治医でですね、これから受ける治療の見通し、はい、あとはその治療を受けることでどういう副作用が生じる可能性があるのか、
はい、
またそれに対してどういう対処をすることが望ましいのか、あるいはこう避けた方がいいような業務がもしあるようだったらば、それをちょっと明記したものを患者さん経由でまたその診断書を会社に戻すんですね。その、主治医から戻された資料を見ながら、産業保険のスタッフと患者さんとまた上司の方とかで話し合って、復職の仕方っていうところをプランを立てていくっていう、そういう制度ができてますので、ぜひ使っていただくといいかなと思っています。
そうですね、この制度をもしね自分の会社にあるのに使わないってなるととてももったいないですね。
そうなんですよね。で、やっぱりそれをいきなり主治医とか事業主の側に突然言って、たまたまその聞いた相手がこの制度のことをよく理解しないとちょっと辛くなっちゃうと思うので、よかったらそのがん相談支援センターに声かけていただくと、多くの相談支援センターがちゃんとこれ分かってますので、間をつないでくれると思います。
一方でやっぱりそういう仕組みがあるのって大きな企業、大企業が中心なのかなというところもあります。
そうですね、
その辺はどうしたらいいですかね。
確かに産業医ってじゃあ日本の企業の中のどれぐらいに配置されてるかっていうと、少し前のデータにはなるんですが、はい、7% 台だったという。
少ないんですか。
はい、そうなんですよね。それもあってこの今お話しした診療報酬改定がを重ねて対象になる事業主側の職種を増やしてはくれてるんですけど、それでもやっぱり小川さんおっしゃるように全体はカバーできてないと思うので、まず患者さんにちょっとだけ頑張ってほしいなって思うのは、やっぱり復職しようかなって思った時に、これから半年ぐらいの間に受ける治療について、まあ、先生からお話があったら、それは通院の頻度がどれぐらいなのか、例えば入院が必要なものなのか、そしてどういう副作用がだとか後遺症が出やすいものなのか、そのことをちゃんと情報を得た上で会社に伝える、まあ、また伝えるときには例えば3週間に1回通院になる、で今日質問いただいた方のようにやっぱりこう、お薬打って数日経ってくると少しこう体楽になってくる、多分説明があったりすると思うんですよね、主治医が。その副作用が楽な時間はきちんと就業したいんですって思ってるなら、そう自分はどうしたいのかということを伝えていただく。ただしやはりこう副作用がゼロのお薬ってなかなかないので、もしもこういう副作用が出た場合に備えて、こういうことに配慮してもらえると助かるっていうことも、ちょっと職場の方と話し合うっていう、このいくつかのステップを踏まれるといいと思います。
そして今ね、お話にもあった職場にどういうふうに話をすべきか、どう説明したらいいのかって、コミュニケーションの部分ですけれども、埼玉県でがん治療中の40代の女性からはこういうお悩みが届いています。医師が診断する休養と自分が休職したいのとズレが生じた場合、会社にはどう話して休職を続ければいいのでしょうか。
そうですね、この方の場合は主治医が例えば1ヶ月ほどの休養を要するとかっていう診断書を書かれていて、ご自身としては半年とかちょっと長めに休みたいっていうことだったんですかね。
もしかすると反対に、その医師がこれぐらい休養した方がいいとおっしゃってるけど、自分としてはもっと早くから働きたいっていう場合もあるかもしれませんね。
ちょっと細かい文脈っていうところあれですけども、確かにこういうことって時々あって、ただ原則論を申し上げると、医師が患者さんの会社の休職期間を決めるわけではないんですね。それは原則会社側が、事業主側が決定をしていくことなんですね。ので、そうですね。例えばですけども、医師は医師で、良かれと思ってではないですけど、医者は医者でやっぱり医者という職業しか知らないんですよね。ちょっと笑っちゃいけないんですけど、当然そうじゃないですか。で、その患者さんがどういう仕事をしていて、この方が受けている治療がもたらす、仕事にもたらす影響って、やっぱりこう、細かく話し合っていかないと、やっぱり見えなかったりするので、正しい、そういう意味ではこう、正しい情報を診断書に盛り込むためには、話し合いが必要ですよね。
はあ、そうですね。ただなんかお医者さんもお忙しいので、でね、どこまで自分の、うん、じゃあね、仕事の内容を伝えてとか、ね、悩ましいですね。うん、
まあ、先ほど申し上げたその療養終了労立支援指導料っていうのは、そこの狭間というのを埋めるために実は作ったもので、この指導料っていうものを病院で展開する大前提として、はい、両立支援コーディネーターっていう、こういった仕事と治療を両立するために、はい、どういうことに留意して支援をすべきかっていうことの一定の研修を受けたコーディネーターを置くことになってるんですね。それが例えば我々の病院だと相談支援センターの相談員が相談員をやりつつ両立支援コーディネーターもやっているっていうところで、的確な診断書を書いてもらうっていうところで、少しこう自分のことを理解してもらうためにちょっと相談したいですって言っていただければ、我々相談員、まあ、両立支援コーディネーターがいろいろお話を伺った上で、先生にこの方ってこうこうこうなんだけども、こういう書きぶりでどうでしょうかっていうようなことをちょっと間入らせていただいたりしてるんですね。
この番組で繰り返し伺ってることですけど、うん、そのがん相談支援センターは基本的にその病院にかかっていない患者さんも相談していいということは、うん、このお仕事との両立の悩みも自分がかかってない病院のがん相談支援センターの方に相談してもいいっていうことなんですか？
う
ん、
そうですね、相談はしていいんですけども、ただこの指導料にのっとってで手続きを取っていくためには、やはりこれは診療情報、診療にまつわることなので、やはりその病院の自分のカルテのある病院と相談をしないと、より具体的なことはなかなか手続きを進められないっていうものがあります。
そうなんですね。
あとですね、やっぱりこう自分にできることってなんだろうっていう時に、やっぱりこう順応で一人で考えるのすごく大変じゃないですか、はい、相談支援センターと話すっていうのもすごく大事なんですが、自分なりにこうなんか書き出してみたいなとか、そう思った時には一つ使えるツールがあります、
はい、
これ手前味噌ですが、私自身がちょっと作成にかなり携わったものなんですが、働く世代のあなたに仕事とがん治療の両立お役立ちノートっていうものを、厚生労働省さんからの委託で平成29年に作成しています。これワークブック形式になってまして、治療の開始から、まあその後の経過たどる中で、こういう時期こういうことちょっと考えておくといいですよと。ではですね、上司や同僚に伝える工夫っていうところで、誰にどこまで伝えるかっていうところとかのヒントなどもちょっと入れていますので、
はい、
よかったら病院のホームページから PDF で閲覧も可能ですので、ぜひご活用いただければと思います。
国立がん研究センター東病院のホームページからダウンロードができるっていうことですね。
そうですね、
はい。この番組のね、ホームページにそのリンクも貼っておきます。さあ、次回は、復職のお話続きです。復職までにやれること、やっておいた方がいいことはと題して、坂本さんに引き続きお話を伺います。次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
千葉県柏の葉にある国立がん研究センター東病院の敷地内に、病院連携宿泊施設三井ガーデンホテル柏の葉パークサイドが開業しました。がん治療経験者、医療関係者の方々からのご意見を反映し、客室にはご要望の多かった電子レンジ、ペットボトルオープナーなどを設置。浴室、洗面台、入り口には治療中の筋力低下に備えて椅子をご用意しました。館内は24時間ケアスタッフが常駐し、国立がん研究センター東病院と連携しながら、ご宿泊時の急な体調変化をサポートします。またそれぞれの方の体調に合わせたお食事を提供するレストランをはじめ、木のぬくもりが感じられくつろげる空間で安心して治療に専念できるよう皆様をお迎えいたします。詳しくは三井ガーデンホテル柏の葉パークサイド公式ホームページをご覧ください。
がんと戦う患者の皆さんとそのご家族のために生活にまつわる情報をお届けしていくがんと生きる。一度ね、大きな病気をしてしまうと復職することがとても高いハードルになってしまうことも多いと思います。今回のお話が少しでも復職のための参考になると嬉しいです。番組ではお聞きいただいているあなたからのがんにまつわるご相談やご意見、ご感想を募集しています。
番組サイトのアンケートからぜひあなたの声を今回のようにお寄せください。あなたの声がこの番組を作ります。また番組のツイッターアカウント、公式 LINE アカウント、インスタグラムでは最新情報をお知らせしています。ぜひ番組のサイトから登録してください。そしてこの番組は Apple Podcast、Spotify、ラジオクラウド、OD などでも配信しています。がんと生きるで検索をしてブックマークもしていただけると幸いです。がんと生きる、ご案内は古賀良子でした。